ただいま10月31日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハン&アクアンドクレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということで10月31日10月最後の日になりました。こんなに静かなハロウィンの日は何年ぶりなのでしょうかというぐらいね、まあ、私が子供の頃はハロウィンなんてものはなく、まあ、ないですよね。英語の教科書でアメリカではそのような風習があるんだみたいなとか、英語のよくわからない留学生がなんかこのハロウィンの時に撃たれてしまったニュースがあったとか、なんかそんなことが、ね、こうもうそれ以上近づくなと、それどさくさに紛れて犯罪をするやつがいるので、そのお化けの格好して家入ってくるとか、それ以上動くなって言ったのに、留学生は英語がわからなすぎてもうストップすら理解できなくて、このお菓子を揚げに進んでいったら撃たれてしまったみたいなニュースがあったりとか、アメリカはそんなのがあるんだなとかみたいな思い出があります。それからだんだん飾り付けだけ、ぽいかぼちゃとかなんかそういう魔女的なが一部お店でできるようになり、まあ、やがて仮装イベントとして日本独自に発展したというような感じですね。君たちの幼い頃のハロウィンはどんな思い出なのかな。
そうですね、僕が小学校低学年ぐらいの時、
はいはい、
一時期だけ英語教室みたいなのに通ってたことがありまして、でその時はその英語教室の催しで、
はい、
ハロウィンのイベントがあって、
はい、
そうですね、僕はその時忍者の格好をしてました。あのリンゴとかフルーツを包む網網の、
はいはい、
やつを胸元に当てて、
うん、
その忍者の胸元の網網を再現するという、
ああなるほどね、
はい、
なかなか賢い使い方ですね、
だったんです。
はあ、まあまあ和風ハロウィン的な感じですよね、
はい、
本場でやったらよりウケたかもしれないですけど ね、
は
い、
ね、
なるほど。赤くんは。
僕はそうですね、外でやったことはないですね、はい、
あ
の家の中で、
はい、
あの1年に1回、
うん、
仮装準備を母がして、
うん、
で母に仮装したのを見せて、うん、母がお菓子をくれるというすごいあのうちわもうちわな、あのまあ、ね、ほんまに僕がちっちゃかったからいろいろ着せて喜ぶみたいな、そんな感じやったかもしれないですね。
まあね、まあ、やってるうちとやってないうちが混在してたみたいな感じなんですかね。だからそのノリで行っても、
ね、
何この子的なことにならないように、
まあ、近所では全くやってなかったですね本当に。
あ、そんな感じ、
そんな感じでしたね。
クレルちゃんは。
はい、私の家は全く興味のない家だったんですけど、
はい、
中学生に上がった中1の時かな、最初の年に、
はい、
もうハロウィンパーティーっていう名前のお菓子パーティーを友達としようってなって、
はい、
いっぱいお菓子持ち寄って、
はい、
昼の1時ぐらいから6時ぐらいまでお菓子を食べて喋り続ける女子会をやったことがあります。
でもまあまあいろんな形であるんですね。はい、はい、ちょっといつもと違うパターンではあるんですが、すごく興味がありまして聞きたくなってしまいましたんで、プロデューサーの流さん流さんの世代からすればハロウィーンってどんなところからの記憶なんです
か。あ、小中はもちろんなかったですね。
あ、アメリカにそんなものがあるみたいなのはなんか聞くみたいなのはありました。
そんな知識もなかったですね。
ああ、そうですか。
あの先生の世代よりまだ前ですから、
まあまあまあ、
はい、周りでやってるっていうこともなかったし、
はい、
そう高校ぐらいで、
はい、
その、やってることがあるんだというぐらいですね。
ですね、
街でやってるなんてもう当時はなかったですね。はい、もう20歳超えてからじゃないでしょうかね。
なるほどですね。
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、年齢は非公開ということで、どの世代の方が喋ってるかはまあご想像にお任せしますということなんですけれども、はい、ですね、まあそんな感じで、10月31日ということなんですが、明日11月1日がですね、弊社株式会社マジックワンズ、ね、あのまあ事務所設立記念日ということで、まあ鍵渡しの 事務所を開くと、で鍵渡しの日が11月からということで、まあ、11月1日を一応そういう事務所の設立記念日というふうに歌わせてもらってるんですが、ちょっと悩んでる部分がありまして、
はい、
ちょっと相談なんですけれども、
はい、
まあ、会社設立としては、4月27日とさせてもらってて、
はい、
でまあ、それは法人としての日がそこ でもう一個、まあ、事務所として、だから、まあ、創業記念日みたいな扱いで、
はいはい、
この11月1日っていうのを、まあ、させてもらってるんですけれども、
はい、
まあ、厳密に創業っていうところで言うと、まあ、もうちょっと1年ほど前から、その1年前の12月ぐらいからちょこちょこのこうネットで新作出したりとか、はい、今みたいな毎週毎週とかじゃないですけれども、ちょいちょいこう、まあ、会社として、まあ、お店としてショップとして動き始めてたみたいなところがあるんですよ。でそっからまあまあ徐々に行って、じゃあまあまあもう事務所ちゃんと構えて、もう一本で行くかと、本業で行くかというところが11月1日なんで、まあ、厳密に創業ではないやけれども、創業的なところで、まあ、事務所設立記念日みたいな歌い方してるんですけど、
はい、
もうね、もう創業日でいいかなっていう気も、
そうですね、
はい、若干めんどくさくなってきた的なところもあるんですが、ただそのこのまあその本来の本間の意味の創業日がその合土星の年で、この土の年に何かを始めるといいみたいなところから、無理やりその年変わる前に12月前倒してやり始めたみたいなところがありまして、
あ、じゃあ捨てるに捨てられない、
捨てるに捨てられないですねそしてまあ、うん、だ3つ祝うっていう手もあるんですけど、
はい、
11月1日に事務所設立記念とか言っといて、12月に創業記念って言っても、まあちょっとやりすぎやろみたいなところとかまあそんなことでうにょうにょ思ってるということなんですが、
はい、
まあ、結論は服部君、アクア君に
今ですか？まあ、あの、はい、とりあえず、はい、この短い時間に決めることではないだろうなと今思っていたので、まあ、今後もみんなでどうしていこうかなってのんびり考えていきましょうか。
なるほどね、まあ、というところで、まあね、そういう節目の15周年なんですよ、明日で。
おめでとうございますっていうか、はい、言う側なんですかね、僕言われる側でもあるんですけど
そうそうですね、15周年なんですよね、
はい、長いですね、
長い、結構ね長くなってきましたね、はい、でまあますます精進していきたいなと思ってる所存なんですよ。
なるほど、
はい、ということで、なんて言うんでしょうね、はい、いろいろな意味でね、節目のタイミングであると。でハロウィンっていうのは一つの西洋的な文化から言えば、昔のヨーロッパの文化から言えばちょっと大晦日的な要素もあって、まあ明日が新年みたいな、もうめちゃくちゃ昔の暦では明日が新年みたいな暦もあって、まあ、それに対する、まあ、ハッピーニューイヤー的な要素とかお盆的な要素がいろいろ重なって、まあ、このハロウィンになってるわけなんですが、まあ、明日は結構ねそういう意味では重要な一日ということですね、まあ、皆さんにとっても何か節目となるようなことをですねスタートしていただければいいんじゃないのかなというようなところでですね、番組スタートさせていただきたいと思います。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが興味深い文章を書いてくれました。今日の文章はどんなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、前回プロデューサーの流れさんが、
はい、
深い意味の深い文章を、
はい、
原稿を書いてほしいと、
はい、
リクエストいただきまして、
はい、
はい、なので もうそれはそれは深い文章を書かせていただきました。
そうですね、はい、まあ、時にラジオはながらメディアと呼ばれたり、ね、運転しながらとか何々しながら聞くような要素がありますが、
はい、
もうここは一旦手を止め、車を車道に速道に止めもう耳をすま、もう集中して聞いていただきたいと。
そうですね、ご傾聴いただ
き、ご傾聴いただきたいと、はい、そんだけの価値のある深いことを、
はい、
大丈夫ということでですね、はい、お願いしたいと思います。今日どうですか、はい、読む側としては。
そうなんですね、
はい、
そう思って読もうかなと今、思いましたね、そうですね、なるほど。
めっちゃうなずいてるけど、
なるほど、
レイちゃん、はいはい、そういうことなんですよ。
そういうことなんですね、
はい、
はい、頑張ります。
はい、ということで、
はい、
耳を澄ましてご傾聴ください。お願いします。
竜宮城、
10月31日20時、現在水深1万メートルの海底、ここで見たものを音声として記録しようと思う。竜宮城を探してここまで来たが、ここまで来なくてもよかったかもしれない。見つからないどころか真っ暗だし、見たことのない生物ばかりだ。浦島太郎もウミガメもこの水圧には耐えられないだろう。ここは一旦引き上げ。
コンコンコンコン、
ノックの音。いや、潜水艦には俺一人だし、潜水艦の外で大きめの生物がぶつかったのかも。
コンコンハロー、
潜水艦の外に人、まさか乙姫。
そう、私は乙姫、泳げないから海底に住んでるの。
泳げない人って海底に住めるんですか？
そう、海底なら足がつくでしょ。泳げなくても歩くことはできるし。
確かに。でも女性が一人でこんな暗がりを歩いてたら危ないですよ。陽の光なんか全く届かないですし。
大丈夫、水深1万メートルに女だからって襲ってくるやついないし、生き物なんかちっちゃめの変なやつしかいないし。
確かに。あの乙姫さん、僕は竜宮城を探してここまで来たんですけど、案内していただいたりってことはお願いしても大丈夫ですか？
そうそう、私竜宮城を引っ越したくてここまで歩いてきたの。浅いところは人間どもの出したゴミで汚されちゃったから綺麗なところを探してたんだけど、これぐらい深いところに来てもまだたまに落ちてっからな、人間どもがよ。あ、いけないいけない、録音してるんですよね。今んとこカットしといてね。で、なんだっけ、竜宮城の場所、人間どものあれで言うなら沖縄らへんかしら。
あ、ありがとうございます。
人間どもが海に捨てたビニールはやがて小さなマイクロプラスチックとなり、マイクロプラスチックを魚が取り込み、その魚を人間どもが食べるんだから、あんたらもうちょっと考えた方がいいよ。ほなね。
わかりました。ところで今から竜宮城行くんですけど、乙姫さんまだ帰られないなら勝手に入ってもいいですか？
今の話の後によく聞けたな。
そしたら中根さん、再登場していただきましょう。ご感想のほどよろしくお願いいたします。
改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい、大変あの公害問題を取り上げていただきまして、ね、そういう意味で深いと、それと海は深いとかけてるわけですね。あの、はい、確かにですね、あの物語全体にですね、あるいはストーリー全体にですね、あの深い意味を込めるという意味で、あのに捉えたかもしれないんですけども、この物語はそういう意味で作られて、あの綺麗にできてるんですけども、あのちょっと間違えたかもわからない、僕はあの案に含むというのをに捉えたかもしれないんですけど、その言葉はあるんですけども、
はい、
因に含むって言ったはずなんですけども、因に含む、その言葉はね、ちょっと後で調べたんですけど、因に含むっていうのは言葉がないんですよ。で、僕は因っていうの、因石の因で、因を踏むとか、語因の因、わかります？
はい、
音とか言葉とかリズムという意味なんですね、
うん、
でそれを言いたかったのは、あの
例えばセリフの中にね、ちょっとトゲのある言葉があったり、ちょっとこれどういう意味なんだろうという、その言葉尻に含めたはどうですかと、案に含むっていうのはもう今までヨハンは全部やってます。素晴らしい中にね、全部含んでる文章なんですけども、意味っていうのはそのセリフに、こんなセリフのどういう意味だったんだろうと、そういう軽い意味でね言ったんですよ。まあ、ちょっと例えって言われたらね、すぐに言われてもわからないんですけども、例えばまあ何かのやり取りがあって、
はい、
片方は仕事人間だとしますよね、
はい、
で片方はまあチャランポラな人間だったとしますね、
はい、
でそのやり取りの中 で最後にチャランポラな方がですね、ちょっと皮肉って、前世はアリだったんじゃないのとか、でそれを説明しないんですよ、物語の中で、
はい、
ではその前世はアリだったんじゃないので、終わったら聞いてる人が、
はい、
そのアリというところで、まあ、知ってる人はもうすぐ分かるし、分からない人はどういう意味だったんだろうと、でそういう意味の意味を含むという意味で言ったんです。だからあんまり難しく考えてもらわなくてもよかったんですけどもこれはこれですごく文章ができてると思うんですよね。
ありがとうございます。
はい、それを、まあ、演じる方なんですけどもね、今度はなかなか難しい、この案に含まれてるよと言われたら考えながらこう演じなあかんので難しかったと思うんですけども、
はい、
でもまあストーリーとしてはスッと入ってきましたから、演じる側としてはもうこれはできてると思います。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、新たな課題をいただいたということで、
はい
、はい、まあ、また、ね、来月お楽しみにしていただければと思います。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたしますということでですね、来月11月になります、昔の言い方で霜月という呼ばれるね、霜が降りる時と、だんだん寒くなってきて霜が降ってくるような時ですから、まあ農業的にはね気をつけましょうみたいな意味合いもあるようなタイミングですね。そしてまあ先ほどオープニングでも言いましたが、11月1日というのは、いろんな意味においてですね、特に昔の、ヨーロッパのね、特にケルトというね、民族の方におきましてのね、非常に重要な、お正月でありですね、お盆でありというような成人の誕生日でありみたいなところでですね、非常に、重要な一日になってくるということですね。そして、11月3日というのはね、日本の文化において大切な日であります、文化の日であります。もともとはですね、明治節というね、明治天皇のお誕生日であったところの祝日が、まあ、天皇誕生日だったということですね。もう明治時代はそれが文化の日となって、今につながっているということですね。それはまあ江戸時代からのね、王政復興というところのにかけまして、まあ、近代のスタートというところでですね、非常にね、偉大な天皇だったということで、天皇誕生日が残っているというようなところの意味合いとかですね、感じていただければと思います。あとはですね、東関屋というね、イベントがありまして、まあ、中秋の名月からね、翌月のですね、旧暦の13日が、13夜というようなところでですね、あるんですが、さらにその次の月の、10日のお月様が一つのイベントでになりまして、まあ、この10日の夜っていうのは、まあ、お月様そのものをね、ですね、鑑賞するという意味合いは薄くてですね、田んぼの神様が山へ帰る時というようなところでですね、一つの農業の、非常ね、仕事じまいの意味合いようなところがあるイベントになっております。そしてですね、勤労感謝の日23日、まあ、この辺が連続してありますのでですね、今年は非常にね、その辺を意識して過ごしていただければなと。でこの23日の勤労感謝の日っていうのも、まあ表向きにはといいますか、根本の意味におきましてはですね、宮中祭祀、非常に重要な 祭祀が行われるという日ですね。まあ、それが新嘗祭といいましてですね、天皇陛下が、まあ、新しい、ね、新米をお召し上がりになるお祭りというようなところですね。そして神様に捧げるお祭りというようなものがあるというところですね。非常にですね、この11月というのはそういう意味におきましてはですね、この秋の収穫のところを、祝うというところが非常に大きな意味合いになっております。そしてですね、この秋の収穫のタイミングなんですけれども、十二支の鳥の日っていうところ、この11月に巡ってくる鳥の日っていうところがですね、一つお祭りのタイミングになりまして、ちょっと関西ではあまり馴染みがないんですけれども、まあ、エベスさんのようなイメージの商売繁盛金運のお祭りがですね、鳥の市というお祭りがね、関東地方を中心にございましてですね、まあ、そういうことところがあります。それがですね、まあ、1の鳥、2の鳥、3の鳥といってね、今年は3日間も巡ってくるというところでですね、今非常にチャンスが多いというところでありながら、若干ね、この活性する木も多いので、鳥の市が1ヶ月の間に3回巡ってくるっていう年はちょっと珍しいんですけれども、それが今年に入りましてですね、そういう時は、まあ、火事に注意と、火の気に注意というところでですね、まあ、今年皆さんその辺はちょっとね注意していただければと思います。あとはまあやはりね、空気が乾燥してきて寒くなってくるというところでですね、ウイルスが蔓延しやすいような環境が、ね、夏場でもねコロナがね第2波が来たりしてたので、まあ、より要注意というとこですね。この辺は、まあ、開運とかいう話でも普通の話でもあったりするんですけれども、まあ、経済はしっかり回しつつも、その辺は対策をしっかりね、していっていただきたいなと思います。ということでですね、まあ、あんまりね、なのでお祭りとかね、人が集まるようなワイワイがちょっとね、より注意しなければいけない、この秋冬にかかってくるようなタイミングではあるんですけれどもですね、まあ、なるだけ日常を冷静さとか日常とかを失わずですね、まあ、しっかりと経済を回しつつ、対策すべきところはきちんとするようなところでですね、過ごしていただければと思います。非常に重要な来年をね、占う非常に重要な1ヶ月になると僕は思ってますんでですね、まあ、11月しっかりと、過ごしていっていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、立派な人に従って意見を求める時です。私利私欲にとらわれることは NG、 公の精神で進むことが開運のポイントです。
人のためにやることはいずれ返ってきます。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、正しい道に戻る時になります。突っ切ることは NG、 改善をして出直すことが開運のポイントになります。
状況を客観的に把握してみてください。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は足元をしっかりと見つめる時になります。高望みのしすぎは NG、 地に足のついた選択が開運のポイントです。
一歩一歩着実に進みましょう。
4月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方は開運が目の前に迫っている時です。慌てることは NG、焦らずに時を待つことが開運のポイントになります。
今はしっかりエネルギーをチャージしておきましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はチャンスを見逃してしまいがちな時になってしまいます。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極性が開運のポイントです。
はっきり白黒つけましょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は未だ気が熟していない時になります。無理に進むことは NG、 信念を曲げずに努力することが開運のポイントです。
自分が譲れないポイントを突き詰めていきましょう。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方は八方塞がりになってしまいそうな時です。下手に動くことは NG、 今は動かず守りの体勢を取ることが開運のポイントです。
周りから情報を取り入れることに集中しましょう。
8月生まれの人、仕事運、勉強運が×、恋愛運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は理性を失ってしまいやすい時になります。快楽に溺れることは NG、 手遅れになる前に早く目を覚ますことが開運のポイントです。
一踏ん張りの我慢が後のハッピーにつながります。
9月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は古い問題から先に解決するべき時です。新規のことを考えるのは NG、 新しいものを取り入れる前に内部を整えることが開運のポイントです。
まず高校の憂いを断ちましょう。
10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、10月生まれの方は他人を当てにしてはいけない時です。慢心や遊びほうけることは NG、 自分の力をしっかりと見直すことが開運のポイントです。
進むべき道を見据えてください。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、11月生まれの方は信頼が厚く、全てが順調に進む時になります。ただし油断は NG、 堅実かつ臨機応変に進むことが開運のポイントです。
頑張った分だけ成果につながります。
12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は人が喜び集まる時です。自信過剰は NG、 人の世話苦労を買って出ることが開運のポイントです。
自分にできることに目を向けてみてください。
はい、ということでざっと11月から12月の方までいきましたが、まあ、トータルで言えることは内側をきちんとしましょうということですね。自分の身内とか社内とか家族の中とか自分の心の中とか、まあ、内部をしっかりと整えることが最終的なところでは大事になってくるのかなと。そしてそのような形で11月過ごしていただければ、いよいよ、ね、年の瀬、年末12月になりますね。そこに、ね、しっかりといい、ね、年の締め方をするためにも11月しっかり過ごしましょうということですね。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。